この7章の7節から始まります求めなさい、叩きなさいっていう、この聖書の箇所ほど正しく用いられていない箇所はないんじゃないかなと思われるくらいに、誤解されていることの多い箇所だと言われます。また一方で、この地上の生涯に私たちに起こってくるいろんな不確かさや危険性、残忍さや不条理に立ち向かおうとしたときに、この言葉はまた大きな慰めのある言葉ですね。一寸先は闇と言われているこの世にあって、実はこの言葉ほど私たちの励ましとなりうるものはないのではないかなと思われます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。この約束は主ご自身がなされた約束であります。ですからイエス様ご自身がまた求めることの大切さを私たちに繰り返し教えている箇所だからであります。で、聖書の教える人間観って言ったらいいでしょうか、人生観は全体的に、アブラハムもそうなんですが、私たちはこの地上にあっては旅人であるという理解に立っています。旅人としてそこには様々な困難、問題、不確かさに満ちていたのが当時の旅であります。その旅の人生において、聖書が私たちに求めなさい、そうすれば与えられますというこのメッセージは、非常にこれは大きな慰めの言葉だっただろうと思われます。で、その代表選手として挙げることができるとすれば、先ほど言いましたアブラハムを挙げることができると思います。ヘブル人の手紙の11章でアブラハムについて聖書の記者はこう言ってますね。行く先を知らないで出て行ったとあります。どこへ行くかはっきりと知らされていないのにもかかわらず、アブラハムは神様によって行けと言われたところに行く。しかし行く先がわからないんですけれども、彼自身はその行く先を知らないにもかかわらず、行くことに対して、その故郷を出ることに対して恐れを持っていなかったとあります。なぜでしょうか。確かにアブラハムは行く先を知らないで出て行ったんですけれども、恐れなかった理由は一つだけです。なぜかというと、その旅に出て行くときに一緒に旅をしてくれる人をよく知っていたということであります。出て行けと言った、そして共にいると約束してくださった神様をアブラハムはよく知っていたというふうに言うことができるでしょうね。実は重要なのはこのことであります。どこに行くのか、行く先がわからないとはっきりしないのではなくて、アブラハムはヘブル人の手紙を見ますと、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないというふうに約束された。だからアブラハムは行く先がわからないけれども、共に行くことについて恐れを持たなかったと、ヘブル人の手紙の中でそれを記録しております。やがてどういう事件に出会うか、どういう問題が起こってくるかはよくわからなかったけれども、アブラハムは旅の道連れの方をよく知っていたゆえに恐れなかったと、ヘブル人の記者はアブラハムのことをそう伝えています。だから逆に言うと、とてもヘブル人の手紙を見ますとね、アブラハムは不安どころか、むしろとても幸せを感じていたんじゃないかと思われる記録の仕方であります。 で、このことはしつこいようですが、とても重要なことです。主は私たちの人生を変えてくれるとも約束していません。どういうことかというと、私たちのその旅の中で、困難や試練や問題、迫害に遭わないようにしてくれるという約束は、アブラハムに対して一言も言っていません。そうではないんですね。それは同じように私たちに対してもそうであります。私たちが旅に出るときに困難が全くないようにしてくれるという約束は一つも聖書の中にはありません。そしてこの世の中に生きるということ自体に多分私たちはこの肉体において様々な試練を受けなければならないかもしれません。そのことは信仰を持っている人はそういう試練がなくて困難がなくて、信仰のそのない人が特別にそういう困難や試練に遭うなんていうふうなことも決して聖書の中では言っていません。そういう区別はしていないですよね。ですから誰にでも当然起こらなければならないことは、信仰者であろうと信仰者でなくても同じように起こってきます。ただ信仰者と信仰者でないことの違いっていうのは、私たちがと共にいてくださるお方がどういうお方かということを十分よく知っている人と、またその信頼する人がいないという、そういう違いがあるということであります。そして自分がよく知っていること、知っているこのお方が共にいてくださって、あなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださったお方をよく知っているので、決して怖がったり不安を抱いたりする必要がないと、こういうふうに主が保証してくださったのと同じだと、こう。アブラハムは捉えていたわけであります。そういう前提があって、そして求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、というふうに進めているんだということです。で、当時ね、マタイによる福音書なんです。マタイによる福音書というと、ヘブル人に対して語られた福音書だろうと言います。とヘブル人はたくさん祈って、たくさん言えば、そしたら叶う。ですから、回数が多ければ聞かれると思ってはいけませんというふうにイエス様が言われているのと同じように、実は彼らは努力次第で道が開かれたり、困難がなくなったり、だから求めなさい。ああ、そうだ。じゃあ、逆に言うと、うまくいかなかったのは、まだ祈りが足らなかった、努力が足らなかった、ということになります。じゃあイエス様も同じことをそういうふうに言っているんでしょうか。そうするとそうじゃないんですね。イエス様はこのところでとても大切な原則があるわけであります。求め、そして叩く、探す、そして叩く、なぜそうするのかという理由がはっきりとここに記されています。つまりどういうことかというと、あなたにとってあなたが求める神様は、とはどういうお方なのか、あなたと神様とはどんな関係なのかということを、あなたはよく知っているでしょ？ということが前提なんです。で、じゃあどういうふうに、知っているべきなのかというと、ここにこうありますね。9節で、あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が子石を与えるでしょう。また子供が、子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものをお与えになることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。こう言っています。つまり、 求めて与えられる、与えられないというのは、私たちの側に実は問題があるのではなくって、神様がその与えるか与えないかは決定権があるんだ。つまり父親が、親が子供に子供の求めているものを何でも買ってあげれるか、いやあげるか、欲しいということが分かってても、実はその子にとって必要でなければ、それは与えないんですよね。そのことを親が子に必要なものを与えないことがありますか？つまりここで言ってるのは、自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。これパンっていうのは必要でしょ。お腹が空いて食事を与える。で、必要なものを求めた時に必要でないものを与えますかっていうことなんです。必要なものを求めたならば、その子にとって必要だと思えばそれを与えるんですよ。で、もし与えられなかったとしたならば、それは親がその子に今必要ではないと判断したから与えないんです。それがこの9節なんですね。と私たちは自分の願っている通り何でも与えてくれる。祈って求めたらば何でももらえる。ということが実は神の愛であるかのごとくに私なんかも前はよく考えました。だから祈ってもなかなか思い通りにいかないと神様は私を愛してないんだというふうに簡単にこう結論をつけたり、祈っても無駄ではないかというふうな結論を出したりしてしまって、または祈り方が足らないからだから手に入らないんだ、なぜならば求め予想すれば与えられると言ってるから、だから求め方が足りないんだというふうに私たちは意外と理解をしてしまいます。でもここで言っていることは、今私自身が、ここで言って、私自身が考えてみると、ロイド・ジョーンズも言ってるんですが、あの信仰を持った時に最初の頃からずっとあれもください、これもください、こうだったらああだったらというふうに願い求めていたものが全部与えられていたならば、今の私ではないだろうなというふうに思うわけです。病気でない子供がいいとかね、あれでない子供がいいだとか、またはもっと財力があるといいだとか、もっとこういう人が集まってくれたらいいだとか、そんなことがこう全部祈って求めることによって叶えられるとしたならば、きっと私自身は今の私でもう欠点だらけですよ、今の私でも。でも今のようにこの神の前に感謝していく、何にもないと思われる中でも感謝できるという生き方、また粗末な食事であったとしても今日の糧を感謝しますという祈り、そういうことが本当にできるものであっただろうかな。今私自身があの時に開拓伝道を始めた時のことも含めましてですけれども、本当にこのみかん一袋買うのもどうしようかって夫婦で悩んでやめたっていう、そういう時期があるとあったので、今与えられているその恵みは本当に大きな恵みとして、私たちは何でもないことのように思うけれども、それがとっても豊かな神様の恵みであることを、私は今あの時にすぐ与えられなかった、豊かさが与えられなかったがゆえに、今与えられている、人の世の中から見れば小さなことかもしれませんけれども、それが大きな感謝だというふうに思うことができる。これも祈って求めてすぐ与えられなかった、いやむしろ与えられていたらきっと傲慢になってただろうな、もっとというふうな逆に思うことさえあります。だから言えるんです、必要なものを与える、自分の子がって言っています。ですから神様は私たちを子として扱ってくださるので、私たちに必要なものを与える、必要でないものを与えないはず、与えるはずがない。だから必要なパンを欲しいと言ってる時に必要でない石を与えるってことはありえない。その人にとって決して悪いものではない。この次です。その次にそれが一つ、 で、さらに言います。十節。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。これはまあいろんな解釈あるんですけど、ただ一言言えることは、今魚がなくてもいいんだけれども、もし必要ならば、害のあるものを与えることはないということですね。蛇を与えないでしょうって言ってるのは、その与えるとしても、その求めるものが、もしかしたら、今どうしてもなくてはならないものでなかったとしても、求めたときに、神様がお与えになるのは、たとえ手にその求めたものが入らないからといって、代わりに、害になることが分かっていながら、それを与えるということはありえないでしょう。ですから、神様は私たちを子として扱ってくださっているんだ。神様は親として子供に必要なもの、それを与えてくれるんだよ。必要不可欠なものは与えられるし、そして求めて、そして害になるものを与えるということは決してない。このことを私たちはまず覚えておかなければなりません。ですから私たちが求めたものが、もしかしたら不必要な場合があるかもしれない。今与えられないから、だから神様は私に害を与えている。いや、とんでもない。与えないことが、実は害を与えないことになる。ということがあり得ます。私たちは肉の赴くままに、求める私たち自身は本当に良いものか悪いものかわからない。そして求めて。そして与えられた与えられないと言って、神に対して不平を言う。いや、そうじゃないよ。あなたに害になるものは与えませんよ。こう、親であるがゆえに。だから、十一節。してみると、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。で、こことこなんですね。良いものって言ってるんです。私たちが求めているよりも、もっと良いものを神様はお与えくださるんだよ。私たちが願っているものではなくて、かもしれません。でも私たちにとってはどうしても必要なもので、そして私たちのこの人生の旅路においてはなくてはならない良いもの。それを神様はお与えくださろうとしているんだ。ということをイエス様は言われます。私たちにとって、じゃあ、良いもの。ね、求めるものたちに良いものをくださらないことがあろうかって言ってるわけでしょ。じゃあ、神様に何を求めるかというふうには言っていないんです、ここで。求めるということがとても重要なんです。神様に私の必要なものを神様お与えください。というふうに求めることはとても重要で、そして求めたときに私たちが思っていたもの以上の良いものが与えられる。神様がくださらないはずはない。ですからそのことの大切さというものをここで求めるという言葉と、そしてこの探すという言葉と叩きなさいというふうに言っています。これは、途中でやめてしまわないっていうことなんですよね。この、求めるということと、探すということと、叩くということには、それぞれの、熱心さの段階があるって、いや、そういう意味で言っているのではなくて、これは連続して、神様に求め続ける、期待し続ける、ということを言っているところであります。で、そのことはですね、マタイにはないんですが、同じフレーズの中で、ルカによる福音書の11章の中で、実はしつこく求めることの大切さを言っていますよね。その、 来客が夜中にこの突然やってきて、そして出してあげるパンがなかったために、友人のところに行ったら友人はもう寝ていた。でも、その戸を叩いて熱心に求めた。そうするとその友人は熱心に求めたので、ついにこのパンを出してあげた。という、そういう例があります。ですから、ここでは、神様に対してしつこく求め続けるということは、これは決してやめてはならないことです。私たちはなぜこんなことを言うかというと、自分の思ったものが手に入らないと、願ったものがすぐ手に入らないと、やめちゃうんだよね。神様に求めること。そういう場合が多い。だから、そのことに対して、この求め続けることを言っています。そしてさらに、この求めなさいということのルカの福音書を見ますと、しつこいやもめが訴えたという話も出てきます。これもしつこさであります。ルカによる福音書によると、神様に求め続けるということに対して、私たちは遠慮してしまったり、または自分で勝手にもうダメだよっていうふうに決めつけたりすることはいけないということを教えます。私たちは自分のこの生活の中で実践していくときに必要に求めていくというときにですね、私たちは朝早く起きて祈り、そして聖書を読み、そして一生懸命勤勉であろうと神様の前に決心します。でも私たちはどうでしょう、どのくらい持ちますか？ 2、3 日？ 1 週間？ 1 ヶ月？ 1 年？大にしてなかなか続かないというのが現実のようであります。しばらくしますと、私たちは聖書を読み祈ろうと思った瞬間からいろんな用事が入ってきたり、いろんなことが思い出されて、そしてなかなか自分の予定や計画が狂ってしまうということを経験いたします。でも狂ったとしても、ここの時点でイエス様が言われるのは、それでも求め続けろと言っているんです。自分の計画通りのスタイルでなかったとしても求め続ける、探し続ける、門を叩き続ける、このことをやめてはならない。たとえ自分のやり方が崩れたとしても求め続ける、こういうふうにこう言っているわけであります。で、このことはとても重要なことなんですが、そこでもう一つ私たちは教えられるところがあります。ここで言っている、じゃあその良いものとは一体何かということであります。11節の私たちが悪いものではあっても、子に対して良いものを与えないということがあるだろうかと言っている、この良いものという、この良いものとは一体何なのかということですね。で、このことは実はルカによる福音書の先ほどのところなんですが、11章開いてください。ルカでこの良いものについてこういうふうに言っています。ルカの11章の13節ですね。ここで良いものについてルカはこんなふうに言っています。同じその求める、求めなさいというところの下りの中で、13節、ルカの福音書の11章の13節、 してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。とこういうふうに言っています。マタイが言っていく良いものとは、ルカははっきりと言っているのは、聖霊を下さることによって、すべての良いものを手にすることができる。良いものって言ったときに、聖霊なる神様が私たちの中に与えられるということ以上に、良いものはない。というのであります。で、このね、マタイによる福音書の中にはそれがないんですよね。聖霊が入っている。なぜかというと、当時、やはり聖霊なる神が共にあるということは、非常によく求められていたことなんです。霊的な生活をするということで。ですから、聖霊なる神が下るということがあるということは、これは特別なこと。で、そのことを、ですから、良いものと言ったときに、律法学者やパリサイ人たちはもう聖霊であるということは共通の認識を持っていたようであります。そこで良いものと言っただけで、あ、御霊が下るということ、そのことを指しているということはわかりました。しかしルカによる福音書は異邦人に対して語られたんですね、テオピロに。だから良きものというのは聖霊だよっていうふうに、あえて説明をしているんだろうというふうに理解されます。そうすると良いものが聖霊なる神様が私たちに中に入ってくださるということは、神様は聖霊なる神様を私たちにお与えくださること以上に良いものはないということを言っているわけです。聖霊なる神様が私たちの中に与えられて入ってくださるということは、すべてのものが手に入ることにもなるんですよね。そしてまた、すべてのものが私たちに完成品をお与えくださるということになるようです。つまり、天の父は聖霊をくださることによって、まさに聖霊をくだされたことは、すべてをいただいたことと同じだということです。私たちは神様の前に清く天の御国に入るにふさわしくなるためには、聖霊なる神様が必要なんです。で、その聖霊なる神様が私たちに与えられるんですから、もう私たちは、この世であれが、お菓子が欲しい、あれが欲しいということ以上の究極の目標です。その思いもかけない素晴らしいものを私たちは手にすることができると、マタイの中で、イエス様は私たちに伝えたのであります。ですから、すべての恵み、すべての贈り物は、聖霊なる神様によって、ことごとく与えられていく。というふうに言うこともできると思います。こうして今や私たちは、求め、探し、門を叩くということは、好きなものを求めさえすれば、何でも与えられるという意味でないことが分かったことだと思います。つまり、自分にとって、良いと思われること、自分の魂の救いと、そして自分の究極のこの天の御国に入るにふさわしいものとされていくという、その目的のために必要なものが良いもので、それが与えられる。それはあなた方が単に求めていること以上に素晴らしいものが与えられるんだ。と、こういうふうに言っているわけであります。しつこいようですが、天の父なる神様は私たちの父であります。私たちはその神の子であります。ですから、天の父なる神様は私たちに害になるものは与えません。自分ではそれがいいと思っても、天の父がそれが有害であるとするならば、それをお与えになることはありません。そしてまた天の父は絶対に間違うことはありませんから、そういうものを決して与えることはありません。天の父は私たちに益になるものを与えてくださるんです。しかもその益になるっていうのは 天の御国に入るにふさわしいものとなるための益です。そのなるものを私たちにお与えくださるのであります。その約束は言葉で言い表せば、まさに私たちがこれらの良いもの、つまり聖霊なる神様によって私たちに心の内満たしてくださる神の愛、喜び、平和、寛容と言われるものであります。それらが私たちのうちに求めるならば、天の父なる神様は必ず御霊の実を私たちにお与えくださると言っているわけであります。ですから私たちは尋ね求めて、そして叩いていくならば必ず開けられます。私たちはそこの中に入って、それらのものを手にすることができる。本当に私たちはガラテヤ書の5章にありますように、御霊の実、それが私たちの中に本当に手に入るならば、これ以上の祝福を手にすることはあり得ないのであります。ですから私たちは聖書の中から本当に良いものが何であるかを見つけ出し、それを求めようではありませんか。その良いものとは、聖霊なる神様が私の中に入ってくださった、与えられた、その良いものを持っているんですから、その良いもので私たちが本当に求めるものは何かというと、ガラテヤ書の五章の御霊の実であります。それこそ私たちが本当に熱心に求めて、そして探して、そして叩いて手に入れて求めなければならないものであることを私たちに教えています。私たちは聖書の中からこれらの御霊の実と言われるもの、それを私たちは求め続けることができるものであります。それを手に入れる手段、聖霊なる神様を私たちはいただいているからです。そのためにも私たちは本当にその意味で、まず最もなくてはならないものを私たちはいただいている。だからそのいただいている私たちは、ますます神に、キリストに似たものとなるために、御霊の実を私たちは求め続けなければなりません。そうすれば与えられます。探せば見つかります。叩けば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見出し、そして叩く者には開かれるという約束があります。私には無理だということはないとイエス様は言われたのです。そのイエス様が私たちと共にいてくださる。しかも子として見てくださる父なる神と共にいるということは、アブラハムと同じです。どこに行くにしても、神が共にいてくださること以上に平安と幸いはないということを私たちに教えているところであります。そうしたらば、私たちはその神の友として、旅を続ける者としてふさわしい実を結ぶことが私たちの求めるところでしょうね。その実が得られるために、さまざまな試練を通るでしょう。さまざまな苦難を通ることだろうと思います。キリスト者であっても、いや、キリスト者であるからこそ、戦いや苦難が多いとも言えます。しかし、私たちはその時にこそ求め続けましょう。そしたら、与えられます。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、アブラハムは行く先を知りませんでした。しかし共にいてくださる主を知っておりました。その父なる神が私たちを子として扱ってくださるということを知っております。子が求めるもの、その求めるものの必要性について、何が私たちにとって良いものであるかを識別することのできる神様が、私たちに必要なものを備えてくださいます。 本当になくてはならないものを私たちはいただいておりますから、どうぞその御霊の実を、御霊を通しまして、その実をますますこの内側に積むものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。